4月26日金曜日、昨日のニュースから AI 編集長がピックアップしてお伝えします。岐阜県池田町長のセクハラ問題で、岡崎和夫町長は25日町議会議長に辞職願いを提出しました。その後の記者会見で町長は、身勝手で不用意な行動で大変申し訳ない、心から謝罪したいと述べました。天皇皇后両陛下の長女愛子さまが初めて園遊会に出席した際の様子について25日宮内庁の側近が明らかにしました。最初は緊張した様子でしたが、両陛下や皇族方とともに多くの招待客と歓談できたことを嬉しく思っていると言います。NHK は25日、ネット配信のみを利用する場合の受信料を地上契約と同じ水準で検討していることを衆議院総務委員会で明らかにしました。NHK にネット業務を義務付ける放送法改正案はこの日、同委員会で賛成多数で可決されました。無知だった。不勉強。町職員に対するハラスメント行為について、そう答えた愛知県東郷町の今田健二町長、イコール2期目。25日開いた会見で辞職する意向を表明しました。励ましの声はあった。と、任期半ばで去る無念さを語りつつ、静かに仕事ができる環境が必要。と理由を説明しました。一方、被害を受けた元町職員らの怒りは今も大きいです。オーストリアの代表的な画家グスタフ・クリムトの絵画が一世紀ぶりに見つかり、24日にウィーンでオークションが開かれました。オークション会社の発表によると、香港の入札者が3000万ユーロで落札しました。AFP 通信によれば、オーストリアの美術品のオークションの最高落札額で、ある700万ユーロを大きく更新しました。福島県白河市議会の北野由衣同市議が議会事務局の職員にストーカー行為やパワーハラスメントを繰り返したとして、同市議会は24日の臨時議会で北野市議への辞職勧告決議案を全員賛成で可決しました。週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、東京都世田谷区の保坂信区長が発行元の新潮社に550万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地方裁判所は25日、名誉毀損を認めて同社に110万円の支払いを命じました。世界遺産、東大寺にあった創建当初の塔塔は高さ約70メートルだったことが分かりました。奈良文化財研究所が25日発表しました。並び立つ祭塔とともに約100メートルとする説もありましたが、文献調査から結論付け、復元図も公表しました。愛知県内の西三河地域で大型商業施設などの開発が相次いでいます。地域を支える自動車産業で働くファミリー層も多く、集客が見込めるとの判断が背景にあるようです。衆議院東京15区補欠選挙に参議院議員の須藤元気氏が立候補し、自動失職したことを受け、参院比例区の選挙会は25日、2019年参議院選の旧立憲比例名簿で辞典だった新顔の市井さやか氏の繰り上げ当選を決めました。ただ、市井氏は当選自体の意向を示しており、早ければ26日にも議員辞職する見通し。在職日数は国会議員として戦後最短の1日となる可能性もあります。大阪市立小学校に通う女児がいじめで不登校になったのは学校側の不適切な対応が原因だとして、両親と女児が25日、市に契約300万円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしました。4年前の女子中学生に続いて、2年前にも横浜市立学校で 同学年の生徒2人が相次いで命を絶っていたことが明らかになりました。うち1件では遺族がいじめ被害を訴えたにもかかわらず、学校と市教育委員会は文部科学省のガイドラインに沿わず、学校内の基本調査だけで終えていました。天皇皇后両陛下の長女愛子さまは25日、東京都八王子市にある昭和天皇の武蔵野陵と香淳皇后の武蔵野東陵に参拝しました。学習院大学を卒業したことと、日本赤十字社に就職したことを報告するためで、お一人での参拝は初めてです。長崎市の浜屋百貨店の屋上にあるプレーランドが5月6日に営業を終えます。運営業者が廃業して引き継ぐ人がおらず、施設の老朽化も進み、昨年12月から休業していました。最後のお別れをするため、大型連休中の5月2から6日に開放します。英国史上最大規模の冤罪事件とされる郵便局事件をめぐり、事件の原因となった会計システムを手掛けた富士通の時田隆仁社長は25日、当社が関わっていることについて非常に残念で、そして申し訳なく思っております。と謝罪しました。年明け以降に事件が再注目されて、以降、時田社長が会見などの場でこの件に言及するのは初めてです。次世代の蓄電池の一つである、リチウム、硫黄電池など、電極に硫黄を使う電池について、実用化に向けた企業などの研究会が関西で発足しました。硫黄を使う電池は低コストで重量が軽く、ドローンなどの飛行体にも向いているとされます。火山国の日本で豊富に取れる物質でもあり、期待は大きいです。アメリカ航空機大手ボーイングが24日発表した今年1から3月期決算は、純損益が 3.55 億ドルの赤字でした。赤字は7四半期連続。1月にアラスカ航空の小型機737MAXの胴体に飛行中、穴が開きました。この事故の影響で出荷数が大幅に減少したことが響きました。ボーイングの安全管理への不信が業績悪化を招く状況が続いています。著名人になりすまして投資に誘う詐欺広告が SNS で広がっている問題で、神戸市や横浜市などに住む40から60代の男女4人が25日、虚偽の広告を放置したとして、Facebook や Instagram を運営する米メタの日本法人を相手取り、損害賠償など契約2300万円を求める訴えを神戸地方裁判所に起こしました。水の都として知られる世界的な観光地イタリア北部のベネチア市は25日、旧市街を訪れる観光客から入場料を徴収する制度を試験的に始めました。オーバーツーリズムによる住民生活への影響が深刻で、観光客の抑制を決断しました。ただ、効果を疑問視する声もあり、市が世界初とする試みは波紋を呼んでいます。みずほフィナンシャルグループなどは25日、ソフトバンクグループ保有の福岡ペイペイドームについて、みずほフィナンシャルグループが命名権を取得したと発表しました。この日から、みずほペイペイドーム福岡となりました。プロ野球球場の一軍本拠地では、国内初の連名での命名権契約といいます。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。
インチキ。
インチキしてないけど。
違う。インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう。インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか、語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。